シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事についての講座をお届けするというシーバゼミナール音楽の時間、開講しましょう。まあ、来年2024年1月からは本格スタート予定。まあ、週1、曜日を決めてね、毎週上げたいと思いますが、現在こうやってお試し番組、テスト的に時々アップしておりますけれども、今回もよろしくお願いします。ここ福岡にあります私のゼミ室からお届けしていきますけれども、今回はですね、音楽歴史学ピンポイントヒストリー、これ結構好評なんでですね、音楽のいろんな歴史ありますが、その、まあ、シーンの中でもピンポイントで、ワンシーン一つのヒストリー、細かいところにこだわって、ちょっと掘り下げていくという、今回はそんな中でも音楽歴史学のいろんなピンポイントヒストリーある中で、来日ミュージシャンによるハプニングのピンポイントヒストリーいくつか紐解きたいと思います。まあ、いろんな、まあ、あの海外から日本に来て、ライブやったりプロモーションやったり、したミュージシャンいますが、いろんなハプニング、やっぱ文化の違いいろいろありましたね、起こっております。そんな中からで、これね、あの今年のうちに、アップしたいなと思ったのが、あの日本を代表するロックボーカリストの一人、千葉雄介さんが、亡くなりまして、まあ、彼が最初デビューした時のバンドはミッシェルガンエレファント、ミッシェルガンエレファント時代の、あの一つのハプニングがね、かなり有名なハプニングですけど、再び、まあ、千葉雄介さんが亡くなったということで、再びネット上で今話題になってまして、なので、まあ、まずはですね、非常にこう有名かもしれないお話ですが、20年前のね、この事件をまずおさらいしておきたいと思います。これ本当に僕も大好きな、まあ、ロックファン、特に日本のロックファン、ミシェル側のファンはもちろんですけどね、大好きな、ハプニングなんで、ちょっとね、改めておさらいしておきますけど、これ2003年、20年前のお話なんですが、タトゥーという、ロシアのガールズデュオのポップグループがおりました。まあ、お騒がせキャラで、売ってる、そういうキャラクターでやってる、まあ可愛いんですけど、こうミニスカート履いて見た目も可愛い2人組なんですけど、ちょっとこう生意気で破天荒なキャラで大人気だったですね。で、2003年に日本に来まして、これまあ、ドームライブなんかもその後予定されてて、そのプロモーションもあってミュージックステーションに出るんですね。でミュージックステーションオープニング、このタトゥーのお二人は普通に登場するんですけども、その後ですね、二人はスタジオにからいなくなってしまいまして、ね、普通ね、こうスタジオに座ってひな壇にいるわけですけど、タトゥーどっか行っちゃって、まあ、控え室にいるの、楽屋にいるのかなみたいな感じになって、ただいつまで経っても戻ってこないんですね。で、まあ、タトゥーが戻ってこないで、まあ、だからスタッフはものすごい慌てて、どうなったんだみたいになりながら、だんだんだんだん番組は進んでって、で、まあ、出演順、タトゥー出演順になる前に、これはもう無理だということで、本来はミッシェルガンエレファントが、最後だ、鳥だったんですけど、とりあえずこれもしょうがないですよね、順番変更して、まあ見てる側は分かんないっちゃ分かんないですけど、本当はタトゥーが先でミッシェルガン後だったはずなのを、ミッシェルガン先にやってくださいって言ってバタバタ準備して、まあ出たんですよ。でミッシェルガンエレファント予定通り、もともとやる予定だった曲をやりまして、でその後タトゥーが出なきゃいけない、でも戻ってこないで、若干司会のタモさんは、まあああいう人なんで、ちょっとハプニングを楽しんでる風なところもありつつ、まあ一旦 CM に行くになったんですよね。この後、もしかしたらタトゥー戻ってくればやってもらうっていう感じですよね。もうギリギリでももうなんとかやってもらおう。で、まあ CM に入って、CM 明け、タモさんがタトゥーが出たくねえっていうことです。で、あ、じゃあ CM の前だ。CM の前にもう無理だみたいになって、タモさんがタトゥーまだ間に合うぞって、CM の後出てきたら間に合うぞみたいなことをおっしゃって、で結局タトゥー出たくねえっていうことです。でドタキャンだったんですね。でこれはもう穴が開く、しかも最後の鳥の時間ね、本来ミシェルガンエレファントがやるはずだったけど、タトゥーのせいで後回し、タトゥー後回しにしたせいでミシェルガンも終わってる。でどうするってなった時に、まあ すでに一曲やった後のミッシェルだったんですけど、どうもこれいろんな説ありますけど、 CM 中にミッシェルガンエレファントにスタッフがもう一曲やってもらえませんかってお願いしてるんですよね。これ本当諸説ありますけど、まあベースのね、上野浩二さんが、ミシェルガンのベースの上野浩二さんが、その困ってるスタッフがバタバタしたりとか、うわどうするって怒号が飛び交ってんですよ。そういうので見て、俺たちもう一曲やれるじゃんって、まあちょっとこう、まあねえだろ、でもまあやれるじゃんぐらいの、まあ冗談半分か分かんないですけどね、上野さんが言ったそうなんですね。で、それをスタッフが聞きつけて、でタモさんもやれるって言って、もう一曲やれるって、でスタッフはもうやるんだお願いしますって、もう笑おうもすがるみたいな感じですね、になって頼んで、 CM 中にバッタバタ準備をして、でもう一曲、予定になかった曲、ミッドナイトクラクションベイビーっていう曲をやって、これがまあタモさんも紹介するときに、急遽一曲もう一曲やってくれることな、ミシェルガンがやってくれることになりました、お願いしましたって、セットはありませんって、まあ、ないですよね、セットなんかもう。ミシェルガン終わってバラしてタトゥー用になって、でもミシェルガンもう一回やるって、バタバタもう楽器機材だけ元通りブワって出してでやってるんですけど、だからもう本当に音もね作ってないけど、もうミシェルガンエレファントはそういうのはずっとやってるんで、自前の機材があれば自分たちのアンプ自分たちの楽器持ち込んできてて、もうマイクの音さえ出してくれりゃ、でドラムの音適当に拾ってくれりゃみたいな感じで、かなりこうパンクなガレージロックな本来のミッシェルガンの凄さが、まあ、より伝わるみたいな音の悪さで、すごい伝説のライブになったと。周りに他の出演者のね、シンガーの人たちとかこういて、うわーって普通にもう路上ライブみたいなノリですわね、ストリートライブみたいなノリで、うわー盛り上がって、タモさんももうめちゃめちゃ盛り上がってテンション上がってたということが起こった。まあ知ってる人にはすいません、また聞いたよって、知ってるよっていう話でしたけどね。これが起こったんですけど、まずはタトゥー何だったのっていう話からすると、そのドタキャンは何だ、まあお騒がせキャラ、ドタキャンキャラを作ってたんで、どうもこれいろんな説ありますが、真相はどうもプロデューサーがドタキャンを指示したんじゃないかっていう、スタッフがドタキャンさせたんじゃないかっていう、まあ、これ失敗に終わって、その後の日本のドームのライブはね、客が入んないんですけどね、やりすぎちゃったってことになったんですけど、まあ一応その時はタトゥー側の言い分は、オープニングでちょっと打ち合わせと違ったりとかいろんなことがあって、なんかよくなんか自分たちがね分かってなくて不安だったとかね、本人たちがなんかオープニングでちょっと非常にこうナーバスになったとか、あとそれでこう出る出ないでマネージャーと喧嘩になって結局もう出なかったんだとか、いろんなこと言ってますが、今20年経って定説はドタキャンキャラを作ったプロデューサーの指示だったんじゃないかと、これより話題にするためじゃないかって言われてるんですけどね、まあ失敗でした。で後日談いろいろありますが、タモリさんはまあタトゥーに関してはいや別に怒ってないよと、でもう生なんだから、生番組でね、生なんだから音楽の作られる現場になったじゃない、もうタモさんはもう分かって、やっぱさすが音楽通、音楽マニア、音楽自分もする人、音楽が作られる現場になったじゃないかってね。で僕はこれ本当にそう思ったんですけど、こう芸能界とかね、テレビ番組とか、まあ、ロックとはもしかしたら正反対の世界でやってきたところに、ミシェルガンエレファントは確か初登場やったのかな、だったんですよね。そのミシェルガンエレファントはもう正反対のもうライブロック生、その音楽でこの一発勝負のライブで何が起こるかわからないっていうところでギリギリの音楽をやってる、そういうバンドだったんで、さっき言ったように自前の機材で自分たちだけで演奏できる、他の芸能界のシンガーとかね、他のミュージシャンたちはセッティングしてもらってね、オケを使ってとかやるわけで、パッて言われてパッとできない、その生、本当に生対応っていう意味で言うと、唯一ミッシェルガンはロックで生対応な音楽家であったということが証明されたわけですね。だからまあ音楽とかロックとか、まあ、芸能とか番組とかの正反対の人たちの生の力が 芸能とかテレビを救ったみたいなことだったなと思って、すごいロックファンとしては嬉しかったし、ミッシェルガンエレファントのファンならもっとこう誇らしいみたいなね、伝説になったんですけど、あ、ちなみにミッシェルガンエレファントは後日談としてはもうあのみんな言ってるんですよね、もうタモリ最高、タモリ最高だったよ、やっぱ音楽好きがやってる番組だしいいよね、で生バンドやっててよかったよねみたいな、まあいい話です、もう大好きなエピソードでした。はい、これあの振り返り、ちょっとおさらいとか言いながら結構喋っちゃったんで全部喋っちゃいましたけど、よくご存知の方にはすいません、また喋っちゃいましたけど、2つ目いきます。サマーソニック初年度いろいろあったんです。これも2000年に、まあ今じゃすっかり老舗となりました、まあ大フェス、大夏フェス、サマーソニック1年目2000年に、ジェームス・ブラウンを呼んでおります、ね、まあ大御所中の大御所、ね、リズム&ブルース、ファンクの大御所、大先生、帝王、ジェームス・ブラウンを呼んでるんですけど、鳥ではないんですよ、でもね。で、この東京の初日、ヘッドライナー、鳥は、ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンだったんですね。まあ、当時すごい勢いで、まあ、ロックファンは、サマソニーにジョン・スペが出る、わー、すごいな、サマソニーって、初年度からっていう。で、ジョン・スペの前が、ジェームス・ブラウンなんですね。でジェームス・ブラウンの出番になった時にですね、まあ分かってない人がいる、ジェームス・ブラウンはいかに帝王であるか、もうすごいですから、まあ電気映画とかあるんで見ていただきたいです、知らない方はね、もうあの独裁者的にこう自分のバンドをね、引き連れて、もう全て自分が思う通りにやって、でもすごいプロデューサーでもあるんで、ものすごい音楽を作った人ですけど、ジェームス・ブラウンのことよく分かってない客がいたんですよ。で、JB の出番になった時に、何でしょうね。もう、ロックファンでジョン・スペオが早く出てきてほしかったか分かりませんけど、ペットボトルを投げちゃった客がいたんですよ。ジェームス・ブラウンは当然怒ります。おいおいと。帝王である俺様、日本に来てやったぞぐらいの俺様、ね、にペットボトル投げるのと。俺が誰か分かってんのということで、怒って15分ぐらい説教始めちゃうんですよ。で、説教した後、もちろん英語でね、説教した後一回もう引っ込みます。まあジェームス・ブラウンってよく引っ込む人ではあるんですよね。よく引っ込むっていうか、あの自分の、まあ、家来よろしく自分のバンドにやっとけっつって、とか自分の、あのシンガーにお前ら先に歌っとけとかね、よくやる人ではあるんですけど、自分はちょっと一回引っ込むよとかやる人なんですけど、まああのフェスですからね、ジェームズ・ブラウン歌わないともうどうしようもないんですけど、引っ込んじゃってんで、やっとも、まあまあスタッフとかももちろんね、なだめたでしょう。でどうにかジェームズ・ブラウンステージに戻ってきてくれるんですけど、で演奏始まったんですけど、今度は終わらないんですね。もうフェスだからきっちり持ち時間あるんですけど、まずペットボトルのせいで15分説教して伸びてる、で一回引っ込んでまた伸びてる、押して押してなのに演奏し始めたら終わらないんです、持ち時間1時間ぐらいだったんですけど、ずらして押して始まった上に2時間ぐらいやってるんですよ。倍ぐらいやってるんです。もういやいや、もう俺はもう好きにやるよみたいな感じですよね。で、まあもちろんマネージャーとかついているわけで、もうスタッフがすいません、もうどう考えても最後の最後、この時間までに終わらないと、もうあのサマーソニック初年度のこの一発目がもうそんなだともう終わっちゃいます、僕らもうやばいですっていう状態ですよね。でその後鳥のジョン・スペンサーエクスプロージョンもあるんで、もうあの本当に終わらせてくださいっていうけど、2時間ぐらいやっちゃったんですよ。マネージャーに言っても終わらなくて、それはそうですよ、マネージャーよりジェームス・ブラウンが偉いからね、もう俺様やるようになってて、もうね。で結局2時間ぐらいやって満足したジェームス・ブラウンが引っ込んで、残りジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンがやる時間がもう3、40分しか残ってないです。ただ偉いです、ジョン・スペは、ジョン・スペンサー偉いです。ジョン・スペンサーはジェームス・ブラウン、もちろんファンクとかね、ジェームス・ブラウンのリズム&ブルースとか、ジョン・スペもリズム&ブルース、ブルースね、大好きです、ファンクも大好きです。ジェームス・ブラウンを非常にリスペクトしているんで、 JB がまあああいうことがあってこう押したんで、もう 3,40 分ですけどって言われて、もうそれでもいいよ、まあ、俺らはやるよと言って、10分ぐらいでセッティングしてサウンドチェックして で結局まあ押しちゃったんですけど40分ぐらいはプレイしたんですよね。これもねさっきのミッシェルガンの話とちょっと近いんですけど、まああのロックロックンロール、本物のライブバンドの強みというかかっこいいとこというかそういうことももう叩き上げであればもう5分でセッティングしろやとかね10分でやれやとかもう それ以上かかったら演奏時間減らすだけやみたいな、まあ下積みからやるとそんなこといっぱいあったわけでしょうね。まあまたジョン・スペンサー・エクスプロージョンブルース・エクスプロージョンは3人組っていうこともあってまあ楽器も少ないですしね、まああのシンプルでそれこそガレージなかなり荒々しい音でやれるバンド、もともとそういうバンドなんでもう10分ぐらいでセッティングサウンドチェックして40分ぐらいやったということで、まあお客さんもハラハラしながらまあジョン・スペを40分ぐらいは楽しめてまあ OK と、なんとか事なきを得たって言っていいのかな、だったというハプニングがあったんですね。でこれまた後日談ありまして、ジョン・スペンサー・エクスプロージョンブルース・エクスプロージョンはかっこいいななんですけど、後日談ありまして2日目もありますよね、サマソニって。初年度もそうです。東京でやった人たちが今度2日目は大阪に行ってやる、大阪でやった人たちが2日目東京に行ってやるみたいに大体なってますけど、2日目、大阪ジェームズ・ブラウン、まあ同じことにならないようにというんでもうしょうがない、もうスタッフとかに言ってたと思うんですけど、もう時間ギリギリもう無理だ、もうこれ以上ジェームズ・ブラウン伸ばしてもらったら困るっていうところでもう機材の電源落としちゃったんですよ。これはあのバンドからするともう最後の手段やられたなっていうやつですね。さすがのジェームス・ブラウンも音が出なくなる、まあまあ生音は聞こえるが音が出ない、あ切られたなっていうんで諦めたそうです。はい、さすがの帝王もねというお話。サマーソニック初年度2000年のジェームス・ブラウンとジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンの、やっぱハプニングだったんですけど、もう一個ちょっとおまけの話ですけどね、オエイシス、オアシスもやらかしてますね、来日してね。来日というか来福ですね。もうあの我々福岡の人間はなんでオアシスはいつも福岡でやらかすのと、まあ詳しい話はしません、嫌なんで。僕も2回やられてるんで思い出したくもないんで、そもそも2回の前にオアシス1995年にスカライスパシロっていうの、割とちっちゃめの、箱の予定でライブが最初来る予定がこれ中止になりました。で、もうその後大ブレイク、世界的に大人気になったオアシスは、2000年にマリンメッセ福岡1万人規模マリンメッセ福岡でのライブ行きました、ね。そしたら、弟ボーカルリアム・ギャラガーが調子が悪く、喉の調子が悪くて、途中までやったけどももう無理っつってスーって帰っちゃってね。その後兄ちゃんのエル・ギャラガーがつなぐというね、歌うという、なんだよと。そして2002年、もうリベンジとばかりに行きました、国際センター、5000人ぐらいですか、国際センターにオアシス来まして、この時は、弟リアム・ギャラガーが喉の調子が悪いというよりはどうも機嫌が悪い、何らか嫌なことがあったのか知らないよ、そんなの。機嫌が悪くて途中まででやっぱり引っ込んでしまうという。はい。まあ、そんぐらいにしときます。オアシスの話はね。ということで、今回のゼミ、まあ、来日ミュージシャンのハプニング、主に2つ、タトゥーとミシェルガン・エレファント、ジェームス・ブラウンと、ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンの、ハプニング、プラスおまけ、オアシス。今回のゼミはここまでいかがだったでしょうか。来年1月からは本格スタートしてからは毎週いろいろ上げていきたいと思います。今回のゼミの内容とかね、ご意見とかメッセージありましたら CBYU で検索して、そして公式ホームページの問い合わせフォームとかね、あと X とかインスタもやってますんでコメントいただければと思います。それでは CBYU のシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加お待ちしています。